間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
気がつけば今年もあとわずかですね。
早いですね。
冬休みの、ね、計画を立てている方もいらっしゃるんではないでしょうか。はい、宮永さんは年末年始とか何か計画あるんですか。
いやー、年末年始は何にもなくてですね一人で寂しく過ごすことになりそうなんですけれども、お餅なんか焼いたりしてね。編集長どうですか。
まあいろいろと、
まあいろいろと仕事ではないですよね。
仕事しませんよ絶対にしない宣言にするもんか、
この番組で宣言しましたから。編集部の皆さんよろしくお願いします。
今週も年末年始や冬休みの旅行に役立つ情報をお届けします。お楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血ワイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド。今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。Weekly Trend
Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、カロリースキャン。新世代の歩数計ともいえる活動量計の個人モデルが増えてきています。この活動量計というのは歩数計のように身につけていると、その人がどれだけ動いてエネルギーを消費しているかを測ってくれる装置のことなんですね。ゆっくりとした歩行と早足を区別するだけではなくて、家事やデスクワークといった日常的な活動についても測定して消費カロリーの目安を積算してくれます。今回タニタやパナソニックに続いてオムロンヘルスケアがオムロン活動量計カロリースキャンを発売しました。編集長、どんな製品なのか教えてください。
このカロリースキャンの特徴は、はい、ポケットやカバンの中でも使えるということなんですね。
うん、
活動量計は上半身の、まあ、揺れ方からね、活動の種類というのを判定するんですけれども、はい、正確に測るためには胸のあたりにつけるといったようにね、装着する場所やその方法が限定されることが多かったんですね。ただこのカロリースキャンは判定方法を見直すということで、ポケットの中とかカバンの中でもある程度正確な、まあ、測定ができてね、いつも身につけるのに便利ということなんですね。はい、ただ階段を上る作業を緩やかな歩行とね間違えたりとか、やや苦手とする動作もあるようなんですね。機能面では類似製品と比べてとてもシンプルで、表示は測定した消費カロリーや歩数のみ、運動履歴のグラフ表示、パソコンとの連携機能というのはなくて、活動量の履歴も1週間分しか表示できません。まあ、機能よりも気軽に、ね、つけるというメリットを選ぶ人には向いているかもしれないですね。
その2、アイディール。スキーウェアなどで人気のデサントブランドから高機能ウェアシリーズアイディールが登場しました。中でも注目なのがヒートサーキュレーションストレッチダウンジャケットというものらしいんですが、長いですね。これ
長いですね。どんなウェアなんでしょうか。
はい、このアイディールというのはこれまでのダウンウェアと比べて熱を逃がしにくくなったというのが特徴なんですね。ツインドーム構造というのを採用しているんです。はい、あとウェア内部の通気性を高めたということで、温められた空気がウェア内を循環しやすくしたそうなんですね。 ジャケット全体には適度なストレッチ性もあって、うん、着心地は非常に良くて動きやすくなってるんですね、うん、あと背中の内側にショルダーハーネスがついていたり、あとフードには簡単に、つけられるねフェイスウォーマーというのがついてたりとか、使い勝手の面で細かい配慮がされているっていうのが魅力なんですね、はい。登山のようなアウトドアシーンというのはまあもちろんなんですけれども、自転車に乗るときとかね、タウンユースとしても活躍しそうです。
その3、スキャンスナップ。2万円を切る価格で買える小型のドキュメントスキャナー、スキャンスナップ S1100。 これはどんな特徴がある商品なのでしょうか。編集長、解説お願いします。
はい、このスキャナーの、ね、一番の売りはケーブル1本で手軽に使えるということです、はい。電源ケーブルは必要なくて、パソコンと USB ケーブルで接続するだけで使えます、うん、なので必要な時だけパソコンとつないで利用するといったね、そういった使い方が向いてるんです。あとサイズは折りたたみ傘程度の大きさで、重さは 350g、まあ、小さくて軽いからね、持ち運びにも非常に便利です。ただこれまでの上位機種との大きな違いというのは、読み取りが片面になることと自動休止機能がないということなんですね、うん。そのために今流行っている本のスキャンのようなね、大量のデータを連続して読み込む作業には向いてません、うん。数枚の事務書類をスキャンする程度なら問題ありませんね、はい。スキャンの速度は1枚 7.5 秒と、まあ、上位機種並み、うん、で複数の書類を連続してスキャンする場合はユーザーが1枚ずつ手で刺す必要はあるんですけれども、読み取りを待たされるというような感じはないんですね。名刺管理ソフトや家計簿ソフトといったものが付属するほかに、エヴァノートやグーグルドキュメントといったね、クラウドサービスと簡単に連携できる機能というのも搭載しているんです。あとスキャンしたデータをパソコンだけではなくて、スマートフォンや iPad などからも閲覧できてね、非常に便利なんですね、まあ、価格が安いからまずは名刺管理から始めてみようというユーザー向きの製品ですね、はい。
その4、どこでもシート。なんだか4次元ポケットから出てきそうな商品名ですけど、
はい。
ガラスをはじめ窓や壁などどこにでも貼れて、ホワイトボードのように使えるシート、どこでもシートがセーラー万年筆から発売されました。これはオフィスだけではなく、さまざまなシーンで使えそうですね。
そうですね、これなんでどこでも貼れちゃうかというと、うん、静電気なんですね。
あ、そうなんですか、うん。
静電気の力で壁に貼り付いて文字を書いたり消したりできる非常に薄いシートなんです。でシートの素材はポリプロピレン、厚さ 0.05 ミリのロール状で80センチほどごとに切り取れるんです。で外観はね、まるで巨大なラップのような感じなんです。でスチール、ガラス、木、紙といったね、幅広い素材に貼り付くから、オフィスの壁や窓に貼ってホワイトボード代わりにしたりとか、あるいはプロジェクターのスクリーンとしても使えます。と家の壁に貼ってね、まあ、子供が落書きするっていうね、
もう自由にもうどこでも落書きしちゃいます。
どこでも書いてくださいっていう、そういうような使い方ができるんですね、はい。シートは表面にも静電気を帯びているから、メモや領収書といった、まあ、薄くて軽い紙ならばテープやマグネットを使わずに貼り付けることもできるんですね。貼ったり剥がしたりを何度か繰り返しても使用できるんです。使用期間は環境によって異なるんですが、1ヶ月程度はね、問題なく使えるそうです。
その後、鉄道模型スイートルーム。巨大な N ゲージの鉄道模型のジオラマをなんとスイートルームに導入したホテルメトロポリタン長野が JR 長野駅前に登場。鉄道マニアを中心に人気を呼んでいます。
この番組のスタッフの中にもすごい反応してる人がいますけれども、
そうですよね。これ120平米の広い部屋に信州の風景を再現した巨大な N ゲージの鉄道模型ジオラマというのが広がるんです。その名もパノラマザ信州ですね。
すごい。
これはジオラマの大きさは、や幅が6メートル、奥行きが 1.8 メートル、まあ、結構大きいですよね、
はい。
で善光寺や松本城といった信州の見どころを、まあ、再現したもので、ホテル側が用意した車両だけではなくて、利用者がお気に入りの車両を持ち込んで操縦することができると。
これは面白いですね。
面白いですよね。もちろん泊まることもできるんですが、時間貸しが、ね、中心で1時間30 3000円、2時間で5000円で最大8人というのが利用できると。実はこのスイートルームね、長野オリンピックの時に IOC 国際オリンピック委員会のね、当時の会長サマランチさんも宿泊したという部屋でしたね。もともと一泊のお値段は23万円ちょっと、うわって感じですが、あ、ただ、まあ、景気がねこういう時代ですので、はい、最近の年間稼働率は数パーセントにとどまってました。まあそうでしょうね、はい、でそのためにね、宿泊者以外でも気軽にホテルを利用できるものとして Nゲージのジオラマを選んだそうです。11月上旬時点で年内に40件以上の予約が入って、
年内で40件ですか
やっぱりいるんですねてっちゃんね、まあ、順調なスタートということです。実はこのようにね、ユニークな宿泊プランや個性を打ち出したホテルというのが次々と登場しているんですね。番組後半では激変ホテル選び2011と題して年末年始の旅行に役立つ情報をお届けします。どうぞお楽しみに。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
皆様ご機嫌いかがですか。熱血バイヤー細川茂樹です。今年もそろそろ年賀状作りの時期ですね。そこで本日僕が紹介したいのはブラザーの無線ファックス付き複合機マイミオフリーです。ブラザーのマイミオといえばファックス付き複合機のトップブランド、今回その名前にフリーという言葉がつきました。では一体何がフリーなのか。それは本体の設置場所が驚くほど自由になったということ。これまでファックス付き複合機を置くのは電話線のそばと決まっていました。しかしマイミオフリーは電話やファックスを受ける通信ボックスとプリンターなどの本体を分離しました。コンパクトな通信ボックスは電話線の近くに、本体はコンセントのあるところならお好きな場所に設置できます。マイミオフリーの詳細につきましては日経トレンディネット熱血バイヤースペシャルをご覧ください。ブラザーマイミオフリー、この年末熱血バイヤー細川茂樹が注目する一押し家電です。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、はい、今回は激変ホテル選び2011と題してお伝えします。
はい、先ほどウィークリートレンドキーワードの中で紹介しました鉄道模型が置いたホテルもかなりこれ驚きましたけれども、そういう個性派の新顔ホテルというのが各地に続々と登場しているということですね、
なんでねそういったものが出てきているのか、それはもちろん理由があるんですね、
はい、
まあ、実はビジネスホテルの客室稼働率というのはここ数ヶ月連続で前年実績を上回っていてね、実は回復の兆しというのを見せているんです。で一方で企業は出張コストを抑えているじゃないですか、
はい、
だから宿泊費の支給額を減らしたりとか、定額制から実費制へと、ね、変更するケースというのが増えてきていると。つまりどういうことかというと、はい、客室の稼働率は上がっているけれども客単価が上がらないというそういうことなんですね。そのために各ホテルとも、まあ、さらに稼働率を上げようとして懸命になっているというわけです。
なるほどね、客単価が上がらない分いろいろなサービスや個性で稼働率を上げようとホテル側も工夫を凝らしているというわけですね、
はい、でまあ、そうした工夫の中ですっかり浸透したのはおまけ作戦ですね、これこの番組でも、ね、お伝えしましたよね、クオカードやエディ、パスモやスイカのような交通系電子マネーをセットにしたプランを提供するというホテルが非常に増えてるんですね、はい、この手のプランは領収書には宿泊代としてね、まあ、一括して表記されるからビジネス客には受けているということなんですね、
はい、
あと独自の設備や内装サービスで違いを出す動きというのも出てきてるんですね、はい、ビジネス客をメインターゲットとしたホテルのことを、まあ、宿泊主体型ホテルとか宿泊特化型ホテルっていうんですけども、はい、まあ、つまり寝るだけのホテルですね、そういうホテルが最近レジャー客を意識して設備や内装を、まあ、楽しみを加えたり、そういう新たな付加価値をつけているということなんですね、はい、で例えば今月 JR 宇都宮駅前に開業したリッチモンドホテル宇都宮駅前アネックスというのは全ての部屋には iPod、iPhone が接続できるオーディオシステムやコーヒーメーカーというのが全室あるということなんですね。
便利になりましたね、
あと今年8月に開業したホテルココグラン上野シノバズもね、ビジネス客だけではなくてレジャー客も狙う個性派のホテルなんです、 アジアリゾート風の独特な客室っていうのが特徴で、シングルだけではなくて和のテイストを取り入れたツインや露天風呂を備えたスイートまでね、部屋タイプもいろいろあるんですね。
これなんか国内のお客さんだけじゃなくて海外のお客さんも喜びそうですよね。
そうですよね、
うんうん。まあ、これまでのビジネスホテルとは違っておしゃれな空間で充実した設備となっているようですね、
はい。まあ、実はこれだけじゃないんですね。最近は食、ね、食に力を入れるホテルというのも増えてます、
はい。
でこれ宇都宮駅前アネックスというのは先ほどのやつね、それは地元の有名シェフのレストランを誘致して地産地消をテーマにした朝食というのを出してるんですね、
うん。
それとコクグランは1階にあるスイーツのアートレット店のデザート類が食べ放題というね、まあ、ユニークなサービスも盛り込んでます。
行きたいな。それだけでも行きたいですけど。
反応しました
、もはやもうパンやコーヒーを無料提供するだけというスタイルでは物足りなくなってきてるということでしょうかね。地産地消の朝ごはんとかいいな、デザート食べ放題とか、いいですね、まあ、これを食べるために泊まってみたいっていう気持ちになっちゃいますよね、
まあ、そこが狙いですよね、はい。こういったその独自サービスや、ね、設備を売りにするという動きというのはより低価格で客を引きつけるホテルでも同じように見られるんですね、来年3月に東京 JR 大井町駅前に開業予定のね、アワーズイン阪急というのがあるんですが、はい、これは全1100室の超大型ホテルなんです。
今建設中ですごい大きいホテルですよね。
知ってます、
はい、見に行きました。
で全てねシングルで1泊5500円という超低価格なんですが、複合施設阪急大井町ガーデンの中にあるという立地を生かして魅力をアピールしてるんですね、
はい。これ面白いんですけどね、この複合施設の中には、阪急百貨店の大井食品館というのが入るほかに、はい、大型の温浴施設、それからテニスやゴルフの練習場なども入るんですね。関係者はホテルを商業施設に入る進化型のビジネスホテルと考えて、今後はスポーツ関連を組み合わせたプランも検討しているそうです。
いいですね。
うん、
あとね、中長期滞在型のアパートメントタイプというのも変化してきてるんですね。東急リロケーションは来年に開業を予定している東急ステイ蒲田で、これまでの施設よりもツインルームの比率を高めるという計画なんですね。それから10月に開業した大阪難波にあるね、フレーザーレジデンス南海大阪もね、まあ短期宿泊の観光客やビジネス客も快適に過ごせるように工夫してるんです、広くて快適な部屋には、AV 機器や調理機器、生活家電というのを、ね、非常に充実させてるんですね、でスポーツジムやサウナも無料で利用できると、いいですよね。これもね、
来たいな。まあ、これまでのただ泊まるだけのホテルというわけではなくて、わざわざそこに泊まりたくなるようなホテルというのがこれからどんどん登場してくるということでしょうか。
そうですね。2011年もホテルの出店計画というのは、まあ目白押しなんですね。でロイヤルパークホテルズ&リゾーツは宿泊主体型ホテルの新しいブランドを福岡と京都にオープンさせる予定です、
はい。
であと西日本鉄道は東京銀座にソラリア西鉄ホテル銀座を9月に開業するんですね、どちらも高い付加価値のついた宿泊したいホテルで、これからもねビジネスとレジャー両方のニーズを狙う動きというのが進むというふうに見られます、
どんなサービスを展開してくれるのか本当楽しみですよね。
そうですね。
さてこれまでビジネスホテルの新しいサービスを見てきましたけれども、今年10月に国際化した羽田空港の動きを受けて、空港周辺のホテルが関連プランを続々と登場させているそうですね。
そうなんですね、ここが、変わったところでね、知りたいところなんですけれども、これ多いのは、深夜や早朝便に対応した時間貸しのプランですね。例えば国内線第2ターミナルに直結する羽田エクセルホテル東京ありますよね、
はい。
これは夕方5時から深夜0時までと、朝6時から昼12時までのショートステイプランというのを提供しているんです。で時間貸しプランというのは施設によってね、利用時間や利用人数に違いがあるんですけれども、サービス内容はほぼ同じです。利用者は搭乗する飛行機の時間を踏まえてホテルの立地条件から選ぶことになるんですね。
このサービス、旅行者だけではなくてエリアによっては深夜残業の後とか、ちょっと飲みすぎて終電を逃しちゃったっていう人にも利用できそうですよね。
私たちかな。
あ、そう 羽田の方に行かれるんですね編集部から、
はい、他にもね、はい、ホテルと、ま、空港を、ね、タクシーで送迎するプランというのも出てきています、
はい、
送迎バスと違って、ね、時間に制約がなくて、ま、荷物の、ね、持ち運びが楽じゃないですか、
うん、
それで好評なんですね、あと早くも人気に火がついているプランもあります、はい、グランドプリンスホテル新高輪とグランドプリンスホテル高輪、はい、そしてザ・プリンス桜タワー東京、これはね海外から早朝に、着いた人を対象に一泊二朝食付きプランというのを提供してるんです。
朝早く到着して朝食が食べられて一泊して次の日の朝食、すごい便利なプランですね、
でもよく考えますよ ね,
ねすごいそういう需要があるということで、でもチェックインまで結構時間があります
よね。そうなんですよね、これは朝食券とサウナ利用券、品川高輪のね、プリンスホテル館内の施設の利用券がセットになったプランで、まあ、チェックインまでに、朝食やサウナそして水族館、はい、をね利用してもらって楽しみながら時差ボケを解消してもらおうというホテル側の狙いがあるという。
いやいいですね、
いいですねこれもね、
これ利用してみたいですよね、ついてすぐから楽しめるからいいなと思います、海外の方からね。もう何でもこのプランすでに400室ほど販売するヒットプランになっているそうです。今までのプランと比べてもお得なので空港とは関係のない利用者も多いとか、
はい、
さあそれでは編集長、先ほどウィークリートレンドキーワードの中で紹介しました鉄道模型スイートのようなユニークな宿泊プラン、他にもあるんでしょうか。
まあね、本当に次々出てきてるんですよね、で先ほど紹介したメトロポリタンに先立って、6月に、鉄道ジオラマのある客室クハネ1304を作った秋葉原ワシントンホテルというのも人気です。
これ名前すごい
ですね、名前がねそれっぽいですよね、
はい
はい、でホテルによるとこの鉄道ルームの利用者の年齢層ね、これは幅広くて、はい、稼働率は 90% を超えているということで、関係者の視察もね非常に多いんですって。まあそうでしょうね、
ということは鉄道ルームを作るホテルが増える可能性もあるということでしょうか。う、ね、いやこの、ね、番組のスタッフでもニヤニヤしてる人もいますけど
そんなに嬉しいですか ね,
ね、
嬉しいんでしょう ね、まあ、追随するホテルというのも出てきそうです、
はい、
他にもね鉄道以外のキラーコンテンツ候補というのも多いんですね、例えば福岡市ではご当地グルメラーメンをね武器にした宿泊プランが相次いで登場してます。ソラリア西鉄ホテルありますね、ここは周辺の人気のラーメン店と手を組んでオリジナルのラーメンを食べ歩ける宿泊プランというのを販売中なんですね。
オリジナルのラーメン、
あと体験型まで登場してるんですね。博多エクセルホテル東急は人気ラーメン店でラーメンと餃子の手作りそして試食が体験できるプランというのを提供してます、まあ、自分で作っちゃいましょう、
体験型ですね、ラーメンの手作りプランってなんかいいなと思います。これお子さんのいるご家族向けに良さそうですよね。
そうですね、楽しいですよね、
はい、
エンターテインメントを充実させたプランも登場してきてます、羽田エクセルホテル東急は100インチの巨大スクリーンで DVD やブルーレイの映画ソフト、ゲームが楽しめるプランというのを用意しました。
すごすぎます。
あと第一院池袋はね、今話題の 3D テレビを一泊体験しようという、そういう宿泊プランもあります。
一日中ホテルで楽しむことができそうですよね、もう部屋から一歩も出ない人とかいるんでしょうね。
そうですね、でこうした、ね、ユニークな客室やプランには新しい、まあ、需要を、ね、狙うだけではなくてビジネス客をつなぎ止める目的のものもあるんですね、
はい、
一方で秋葉原ワシントンホテルは鉄道に続いてアイドルや家電、携帯といった、まあ、秋葉原らしいねマニアの心をくすぐる新たなテーマ客室の追加というのも検討してるとか。
いやアイドルとかってテーマにするってどういう感じなんでしょう。
どうなるんでしょうね。
家電、携帯、いや面白そうですね。
携帯をテーマにした作品
ってどういうあれですか。携帯充実してるとか、何種類も使えるとか、何ですかね、分かんない、
まあ、そういったもうちょっと変だけど一度は泊まってみたいというね、そういう客室は増えていくと言えそうですよね。
面白そうですね。今回ご紹介した内容だけではなくて、日経トレンディ1月号では注目の全国最新ホテル激戦区ですとか、日々進化するホテルなども写真付きで掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。
パワーピックアップ、今週は激変ホテル選び2011をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。
はい、まあね、今のホテルがいろいろ変わってきているというふうなお話をしたんですけれども、はい、これはねどういうことが起きているかっていうと、うん、そのビジネスホテルっていうものと、うん、シティホテルっていうものと、あと高級ホテルっていろいろあったじゃないですか、うん、まあ、それがこの、そのビジネスホテルとそういうシティホテルっていうののこの中間層みたいな、うん、こう間をこうもう狙ってきたような、うん、そういうそのホテルがいろいろこうなんていうのかな、仕切りっていうか垣根がなくなってきてるみたいな、そういうようなイメージですよね。
でもそれにしても今日ねご紹介した秋葉原ワシントンホテル の鉄道に続いてアイドルや家電、携帯などマニア心をくすぐる新たなテーマ客室って、これはどんな感じなんですかね。
まあアイドルとかね、わかりますよね、なんとなくわかる感じなんだけど、
携帯って
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 Weekly, 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 K-Trendy.